牧優子私の山旅第4章アルプス村の冬。私もしばらく村の人たちの生活の中に入った頃、クリスマスを迎えて村はウィンタースポーツの外来客でいっぱいになってにぎわった。人々は日中はスキー、スケート、カーリングなど戸外に活動し、夜は大きなホテルでダンスに興じた。私の宿はせいぜい20人ぐらいでいっぱいになるぐらいの小さなものなので、夜食後は若い人たちは大きなホテルへダンスに行って、老人連がストーブを囲んで世間話を楽しんでいた。私はダンスができないのでこの仲間であった。ある夜、イギリスの老人が柔道について話し出した。この老人は退役海軍軍人で、永久にドイツ人をイギリス領に入れないと主張する会の会長だと私に語っていた。この頑固爺は柔道贔屓と見えて大いに吹聴した。すると一座の中のインド帰りのイギリスの青年将校が蔑むようにこれに反対した。その態度にはこの時代によくあった東洋連れのした傲慢さがあった。すると九段の老人が私に柔道を知っているかと聞いた。私は少しは知っていると答えた。そのため勝負することになったが、これは私の大冒険であった。というのは慶応時代、道場で柔道を習った時、牛のような普通部の相手にひどく投げられて、お前は普通部の何年生かとねぎらわれたのが尺に触って、それっきりの柔道なのである。しかし、この場合、敵に後ろを見せるわけにはいかなかった。幸いに彼は柔道を知らなかった。強く私を押す力に乗って、見事に背負い投げで投げた。コンクリートの床に絨毯を敷いただけなので、彼は息をしばらく止めて起き上がれなかった。一座は大笑いに終わったが、翌日から私は、柔道の大家だと噂され、しばらくの間は当惑した。ウィンタースポーツのシーズンはクリスマス前後から1月半ばまでで、ヨーロッパ各国のみならず、アメリカやジャワあたりからまで来る。テニスコートに水を凍らせて、スケートやカーリングに使い、トボガンのコースはアルピグレンから長いコースを作ってある。冬の間、私はスキーをしたが、故国では単銃で習ったのであったが、スイスではもはや単銃は見られず、ノルウェー式の猟銃の時代となっていた。しかし、婦人が男のようなズボンを履く者は、注目を引くほどに稀であった。婦人がズボンを履くのと断髪は、戦時中ロンドンで始まったと聞いたが、スイスではまだ珍しかった。私はフリッツと一緒にファールホルンとかメンリッヘンなど2,000〜3,000メートルのアルプの山々をスキーで歩いた。アルプは夏、牛や羊を放牧する地帯の草原で、積雪は1メートル前後ではあるが、雪質は湿度少なく、障害の少ない良いスキー場であった。ウィンタースポーツをしている一般の連中は、別段優秀な技術を身につけようと激しい練習をするでもなく、至極のんきな雰囲気なのである。これは中年以後の人の割合が多いことにもよるが、平易に戸外のスポーツを楽しむ傾向といえよう。スキー場でもスケート場でも、上手は上手なりに、下手は下手なりに、めいめいが楽しんでいるのである。グリンデルワルトのような国際的な土地では、各国の人たちが集まるので面白い。それぞれのお国ぶりが現れる。しかし、おしなべて言えることは、自分は自分の楽しみ方をして、そのため他人に迷惑をかけることなどはない。威勢の良いところを誇示したり、 卑屈になって小さくなったりなどしない。自由で平易な雰囲気なのである。私の宿にイギリス人の一家が泊まっていた。食堂ではこの一家は一つの食卓を占めていたが、私は傍らの食卓からこの一家のことに母親の子供に対するしつけの厳しいのを見ていた。ある時それを尋ねると、イギリスには行儀は人を作るということわざがある。成長して物事の是非の判断ができるまでは、親が導いて教えなければならないと答えた。私の母もしつけは厳しかった。子供の時に教えられた身だしなみは、終生残るもののようである。村に一軒の床屋があった。お客は村人が主であったが、この店の老主人はいつも私の髪を刈りながら、お前の髪の毛は豚の毛のようだという。西洋人に比べて太いらしい。刈った後で新聞紙を酔ったのに火をつけて毛の先を焼くのである。怖いのでやめてくれと言っても、都会の流行だと言ってやめなかった。30年後に行った時、この床屋の店は大きな一枚ガラスの窓に金文字なんか書き込んで立派になっていた。九段の老人は亡くなって息子が店を継ぎ、私を訪ねて親父はよく私の話をしていたと述懐した。私は豚の毛のようだと言っていなかったかと笑ったのであった。グリンデルワルドの南側はアイガー、メッテンベルク、ベッターホルンなどの峰々の岩壁が切り立っているため、冬の間は日当たりが悪い。このため日光を楽しむ人たちは北側のアルプまで登る。